まっこと人物辞典
第514ページです。
はい、今日はですねチェロ奏者の服部博樹さんにお越しいただきました。服部さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。先生、
はい、
服部博樹さんとご紹介させていただきましたけれども、
はい、
非常な若者でございます。
あ、学校
をご紹介しましょうか、はい、神戸大学附属中等教育学校6年生ということで、うん、これ通常で行くと高校何年生？
高校3年生です。
高3の男の子が来ました、
うん、今まあ中学校と高等学校とが合わさって中等教育学校ができてるね、
はい、
うん、その6年生ということですから
高校3年生
ちょうどね、はい、まあその服部さんに悪いけど今日子供の日で、うん、
ね
タイムリーでしたね。
そうですね、ちびっ子たちの、はい、まあ何でしょう、希望の星というか憧れのお兄ちゃんみたいな感じで、チェロ奏者として今日お越しいただいてるんですけど、
はい、
そもそも先生とこの服部さんはお知り合いやったりするんですか？
服部さんの先生の一人が、はい、私昔知り合いでね、ルナホールで、それでこんな催しがあるんです。近々若きチェリストたちの演奏会というのがあってで、
はい、
ルナホールでね、
うんうん、
でそれでそれやったら今日ちょうど来ていただきましょうかということになったんです。
そうですか、う
ん、神戸の出身ですか？
はい、神戸市出身です。
どこです？神戸の
神戸の東灘区なので一番東の方、
ね、東の端、うん、あ、南の方か北の方かというと
北の方ですね。
ほらね、江南山手
あのあたりの方で、
はい、で小学校はそこの小学校ですか？
はい、小学校は公立の元山第三小学校というところに行ってました。
からこの神大の付属の中等教育学校に
中学受験された。
はい、そうです。
へえ、これまあ中学受験されたけれどもチェロされてて、チェロのために中学受験されたんですか？
まあいろいろ理由はあるんですけど、
うん、
まあそうですね、チェロも一応理由の一つとして受験しました。
へえ、他の理由は？
他の理由はまあそうですね、同じ地域にいててもいいんですけど、まあいろんな、場所から集まってる学校なので、また新しい友達もできるかなと思って、
はい、なるほど、ね、
まあすごい優等生や ね
見た目も非常に理髪そう、まあ、簡単な言葉で言うと賢そうなお子さんやなっていう感じが
お母さんだしが感想やな
実はうちの息子と同い年なので、
あ、
もう本当に友達の子供を見るみたいな目で、はい、見せていただいてますけれども。へ、
まあ、神戸に生まれて何がきっかけでチェロをやりだしたんです？
小さい頃もともとその、まあ、親は男の子ということで運動系のことを習わせようかなと考えてたらしいんですけど、
はい、
まあ、僕はあんまり好きじゃなかったみたいで、
うん、
昔のことなんであんまり覚えてないんですけど、まあ、結構音楽に興味を示してたみたい でその中でチェリストの、まあ、演奏している動画を見てすごいこれを弾きたいみたいなことを言ったみたいで。
そう、誰の演奏か覚えてます？
ミッシャーマイスキーさん。
ああ、そうかそうか、そらまあ、
ね、すごい方ですか、
うん、
おいくつからチェロやってるんですか？
3歳の頃からです。
3歳、は
い、あ、そうか、その動画見たのが3歳。
そうですね、それぐらいです。
何の曲を弾いてられ
た？バッハの無伴奏チェロ組曲の3番と あとはハイドンのチェロコンチェルトです。
はいはい、
3歳の子が弾くチェロってその大きさであるんですか？
はい、一応分数楽器っていうものがあって、うん、それぞれの、まあ、体格とか年齢に応じたチェロが一応あります。
へえ、すごい。で、服部さんが僕チェロ弾いてるなって意識があるのはおいくつぐらいなんですか？
意識があるのはいくつでしょうね小学校中学年ぐらいは覚えてます。
3年生ぐらい
なるかな、変化、ね、
まあ、断片的な記憶はもうちょっと前もあるんですけど、
うん、
はい。
3歳のチェリストなんてそこら中でむちゃくちゃアイドルちゃいます？
いやー、どうですか ね
めっちゃ可愛いでしょう。
もうその小さい時にどっかに頼まれて行って弾いたとかそんなありました？
小さい頃はその先生の発表会で弾いてたぐらいですね。他はあんまりなかったです。
で、それでまあ小学校の 3,4 年ぐらいになってチェロを弾いてるいう自覚も出てきた。で、 チャレンジで中学校は受験した、
うん、
でチャレンジでそのチェロに関してこう何かをやったいう一番最初はどんなんでした？
ちょうどその小学校3年生の時に初めてコンクールに出たこととか。
どんなコンクールですか？
泉の森ジュニアチェロコンクールっていう、
はいはいはい、
ちょうど昨日かな5月4日に毎年あるコンクールなんですけど、
はい、
そこに初めて出
たのが、それが何年生の時？
小学校3年生
です。小3。へえ。
あとは小学校5年生の時に佐渡裕さんのスーパーキッズオーケストラっていうオーケストラに入団して、そこからもうずっと今もなんですけど今年8年目になって、まあそのオーケストラがずっと楽しくてそれも続けています。
そのスーパーキッズオーケストラの入団いうのは誰でもできますの？やっぱり選考
され、はい、オーディションがあって、
うん、だからそれに入るのもなかなか大変。
そうですよね、
うん、小学校5年生で、
ね、
で去年からそのスーパーキッズオーケストラの
リーダー
首席チェロ奏者になったというんですか？
はい、
このスーパーキッズオーケストラの一番上の年齢はいくつなんですか？
年齢は高校3年生までなんで今年で卒業になります。
じゃあ1年前の去年からリーダーになって2年間リーダーであり続けて卒業しないといけなくなる、
うん、はい、はい、そうです。
そしてその間にコンクールで、まあ、さっきの小学校5年生で参加したという大阪の、泉の森ジュニアコンクール、
うん、
これ中学校の時に金賞を取る、
はい、
何年生でした？
中学2年生の春ですね、
うん、だから小学5年生から言うと、
まあ、3、4年、
4年ほどで、
はい、
この時何弾きました？
その時エルガーのチェロコンチェルトの4楽章を
弾きました
。先生和っていうのは、
いやイギリスの文化圏の人にしたらもうエルガーのチェロ協奏曲すごい、
あ、
うん、伝統的自分とこのもんやという感じやね。
へ
え。でその後は大阪国際音楽コンクール、これは何年生の、
はい、それは多分小学校2年生
の時ですか、はい、へえ、はい、
そこでもエスポワール賞という賞を、
はい、そうですね。
そして第75回全日本学生音楽コンクールの大阪大会で1位になったというのがいつですの？
それは高校1年生の時です。
ああ、じゃあ2年前。
2年前です、
はい、だからまあそんな風なあのコンクールを通じて、一方でそのスーパーキッズオーケストラで研鑽を積みながら演奏してこれ、今まで一番印象に残ってる演奏会というのは？
そうですね、まあたくさんあるんですけど、
うん、
まあ、そのオーケストラでいうと毎年東北だったり熊本とかに、
うん、
あの被災地の、
うん、
復興支援演奏ツアーっていうのに参加してて、
はい、
でまあ、あのそこでは、まあ、普段味わえないというか、そのプロジェクトの名前が心のビタミンプロジェクトっていう名前があって、まあ、音楽っていうのはその物理的に何か助けることはできないんですけど、何かその人々の心に届く演奏するためにっていう、そういう、まあ、意味で、心のビタミンを届けるっていう活動なんですけど、うん、まあ、すごいその震災で辛い思いをした方々に、まあ、演奏が届いているのか、すごい涙を流してくださる方々もいて、
うん、
まあ、すごく自分にとっては衝撃というか、音楽ってこんな力があったんだっていう再確認できる、そういうような演奏会ですね。
うん、だからあの年齢的に神戸の地震は知らないわけですよ
ですね、
ね、でやっぱり神戸の震災の経験した人間がね、我々やっぱり音楽聴いて感動したという ねありましたからね。
はい、
でそれ、そしたらあの東北と熊本の被災者の人たちの応援のコンサート、
はい、
これは何を演奏したんです、オーケストラは？
オーケストラは、まあ、毎年9月に大きな演奏会があって、うん、それに向けて、まあ、練習していくんですけど、だからその年によっていろいろ違う曲を演奏してますね。
うん、
であとは、まあ、その震災の時なので花は咲くだったり、そういう曲も演奏したりしてます。
あの去年首席奏者になって、
はい、
でその首席のチェロ奏者になって最初の演奏会ではどんな曲を演奏しました？
それもまあたくさんの曲を演奏したんですけど、初めてその首席奏者になって、まあ、曲の中にソロを 一人で弾くところも多くあったんですけど、そういうところはやっぱりちょっと緊張したんですけどまあそれでも演奏会を重ねるにつれて自分の、まあ、出したい音が出せるようになってきたなと思ってます。あ、
そう、最初の
緊張したなってとても印象的なのは、
曲目は、グリーグのホルベアの時代っていう楽曲を弾きました。
すごい。一方でこの普通の、中学高校生活も送ってらっしゃるんですよね、はい、クラブとか入ってるんですか。
クラブは、まあ、あんまり行ってなくて。そうですね、
行ってないけど、まあ、じゃあ入ってるってこと
で、一応所属はしてます。
何部？
卓球部です。
卓球部かわいい卓球部結構人気があるんですよね、割とね。割とみんな好きですよ卓球。好きな教科は、
教科は
得意な教科でもいいですよ。
そうですね、世界史にハマってて、すごい歴史を。
先生、
はい、
知ってますか。世界史の先生でいらっしゃいますよ
世界史どんなとこの、どんな時代の。
まあそうですね、中国の歴史は好きですし、最近は、フランス革命とかをやってるんですけど、そこも面白いなと思って、
はい、ベートーベン
ね、え先生の話聞いたらね、ぐーっと話が入ってきますよ。教えてあげてもらいたいちなみにあのチェリストじゃないですか、お家にはやっぱり音楽室ってあるんですか。
そうですね、あの自分は3人兄弟でみんなチェロをしてるんですけど。
あ、そしたら今回のこのコンサートの、
あ、はい、
あの若きチェリストたちの中に服部さんという名前が3人あるんですけど。
あ、はい、兄弟です。
あ、そうですか。
本当ですね。ゆうとさん、
はい、
ゆうとさんとマリコさん、
はい、
と、あ、ひろきくんと、
はい、
あ、
そう、どんな順番ですの。
僕が一番上で、
あ、はい、
一つ下が、マリコです、妹で、で一番下の弟がゆうとです。
ちなみにゆうとさんはおいくつで。
今年小学校5年生です。
おお、あ、じゃあ結構離れてますね。
はい、そうですね。
マリコさんは、
マリコは、中学3年生です。
さあ、それでその今高校3年生だということですけども、
はい、
あの、さっきの受験するいうのは どんな
ところ。受験はされるんですか。
はい、一応大学受験するつもりです。
チェロとかは関係なく。
はい。
へ
ー、普通の学部に行くんですか。
はい、今は工学部に行きたいなと思ってます。
工学 部、
はい、
はあ、またまた、それはそれは
理系、
はい、
ウルトラ理系ですね。なんかこう目標というか、こういうことがしたいから工学部行くっていう。
まあ、具体的な目標はないんですけど、
ええ、
昔からものづくりが好きで、それこそそのレゴで遊んだりとか、段ボールで何か作ったりっていうことが好きで、まあ、将来もそういう何かものづくりに関係する仕事ができたらいいなと。
チェロはどないします。
チェロも続けていきます。
仕事にはしない。
仕事、まあ、両方できたらいいなと思ってます。
じゃあ、まあ、例えば土日は演奏会に行って、
はい、
まあ、平日はお仕事してとかいうことになる、はい、
お、余裕やね、それ。
いや、すごいですよね、うん、まあ、お忙しいけど充実の人生ですよね、
うんうん、
へ、
あの芸術大学系に行こうというのはあんまり考えてない。
そうですね、今はあんまり考えてないです。
普通やったら考えると思う。
いや、だってこのまま行くと分かんないですけど推薦とか取れて勉強せんでも入れそうな気がするんでそっちの方が楽ちゃうのっておばちゃん思ってまうけど、ちゃうんですね
あんまり楽したくない。
賢い子はちゃう、
まあ、楽はしたいですけどでも自分のやりたいことは何かなと。
はい、何作りたいですか、工学部って。
そうですね、まあ、今注目されてるロケットなんかにも興味ありますし、 あとは今学校で自分の研究として発電のことをやってるので、それにも興味があるなと思ってます。
電気はそうやな。
そうですね、うん、宇宙飛行士もだって工学部勉強してたらなれたりしますから、まあ、今ちょっとね緩くなりましたけれども、なんかチェリストが初めて宇宙に行くとかも面白いかも。宇宙で演奏とか面白いかも。
どんななるんやろあれ、
ねえ、
うん、
理屈で行くとどうなるんですか。
どうなるんですかね、
真空状態、
まあ、音がまず伝わるのかな。
ねえ、
うん、はい、
ね、
そんな実験しても面白いね。
ねえそんなことなんかもこの方やからできるっていう感じはしますので、うん、頑張っていただきたいです
ね。将来の夢がありますか、なんか、
うん、夢は、まあ、その今までたくさんの方に 支えてもらいながらここまで来れたので、何かその、まあ、次の世代とつながっていきたいなっていうのもありますし、まあ、それもやっぱり具体的な何かは決まってないですけど、まあ、いろんな人と関われる人生にしていきたいなと思ってます、
うん、まあ、そんな中で すぐ
はい、5月14日の日曜日、お昼2時開演になっておりますルネサンスクラシック、芦屋ルナホールで行われます若きチェリストたちの演奏会4という、ね、イベントが行われます。この服部博樹さんも出られますので、ぜひ皆さんお越しください。
これは詳しい、はい、パブロ・カザロスという、ね、20世紀 のトップレベルのチェリストの没後50年、
はい、
でそれを兼ねてチャリティーコンサートということで、いろんな人たち、全部で何人ぐらい出るんですこれ。
17人、
はい、いろんなあのチェロの名曲を演奏されるわけですけども、
全員が18歳未満ですね、はい、
まあ、子供から大学院生の方まで。
あ、なるほど、
はい、
これはさっきの あのオーケストラとはまた別
やから。ああ、そうかそうかそうか、ね、そうですね、
はい、で詳しいことはこれ、ルナホールのホームページ見たらいいんですかね、
はい、
5月14日、
はい、お電話番号も書いてますのでお伝えしましょうか、はい、050-5582-9485 050-5582-9485子どもカザルス会事務局までお問い合わせください。
5月14日の日曜日の午後2時から、
はい、
まあ、大体5時頃までということですが、服部さん自身大体何時頃に出ますの？
僕は割と後半の方なので4時ぐらいかな、うん、はい、それぐらいだと思います。ま
あ、それだけ聞きに行かんとちゃんとみんな聞いて、
そうです、ね、
言っていただきたいんですけど、これあの入場整理券がいるんですが、
はい、
お申し込みメールやら電話で言っていただいたらと、
はい、
これはチャリティーコンサートですので、来られた大人の方は寄付500円ほどメドにして、
ワンコインで
してくださいということですね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで今日の人物辞典はチェロ奏者で神戸大学附属中等教育学校6年の服部博樹さんにお越しいただきました。服部さん、どうもありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございます。